さんこんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さんこんにちは、大里清です。ここからの時間はトレーディングフロアをお送りしていきたいと思います。この番組なんですが、週替わりのパーソナリティとゲストをお招きしまして、投資に関するさまざまな話題を取り上げていきます。パーソナリティなんととってもとっても豪華なんです。相場志郎さん、石原潤さん、そして遠蔵さんこと田代岳さんが登場します。そして本日のメインパーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原潤さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
さて、今回は石原さんがこの番組に登場するのは初回ということになります。
はい、そうです、最初の初回なんでね。
はい、
はい、まあ、私の売買手法いろいろあるんですけど、まあ、最も不確かな時代にですね、まあ、一番確かな指標と私が思ってる順張り、はいはい、トレンドフォローの中でも私が最も得意としている売買手法を、うん、まあ、今一度確認しようということでですね、紹介したいと思います。
はい、はい、この後たっぷりとお話を伺っていきますので、ぜひ皆さんご期待ください。さて、この番組ですが、 YouTube ライブのパンローディングチャンネルでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローディングのサイトからご覧いただけます。また配信の終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。番組ホームページからは随時質問なども受け付けていますので、ぜひたくさん質問をお送りいただければと思います。この番組トレーディングフロアは個人投資家とともに日々のトレード戦略を考える番組です。どうぞ最後までお付き合いください。この番組はサクソバンク証券パンローディングの提供でお送りします。
トレンドフォーキャスト。
さあ、このコーナーは足元のマーケット環境を分析して今後の傾向を探っていきます。まずはサクソバンク証券のトレードツールの中のマクロウォッチリストの銘柄を紹介していきたいと思います。マクロウォッチリスト確認します。ドル円です。この時間が111円の30銭台で動いています。円安方向に動いています。そしてユーロドルが 1.1723 あたり、そして金ドルですね、こちらは 1282.88 です。日経225の株価指数ですが 22,988 ぐらい程度の動き、そしてニューヨークダウ30平均の株価指数については 24,940 挟んでの動きとなっています。香港50州株価指数、こちらは 31,000 ポイント内での推移となっておりまして、そして原油ですね、こちらは 71.63 あたりで推移しています。ポンドドル見ていきたいと思うんですが、 1.3410 での動き、そしてアイシェアの金利なんですが 100.725 という動きになっております。さあ、石原さん、ここまでの動きなんですが、はい、ドル上昇といったところですかね。
そうですね、一旦なんかトレンドが終わりかけてたんですけど、まあ、また持ち直してると。で、まあ、ドル高相場引っ張ってたあのユーロの方がちょっとイタリアの政情不安で、まあ、反あのユーロみたいな感じのですね、うん、形になってたんで、まあ、それが波乱要因ではあるんですけど、はい、まあ、とりあえずドル高の流れが続いてると、うん、いい、ドル高、いい金利上昇という形のゴルディロックス相場が続いてるということですね。
そうですね、ポンドなんですが、足元ちょっと下落基調にあるわけなんですが、このあたりはどんなふうにご覧になってますか。
まあ、私はまあ下落基調、まあ、ポンド指標がね、今週いろいろ出るんで、はい、まあ、ジャジャウマポンドですからどうせ荒れるんでしょうけど、その、見通しというよりですね、はい、私はそれで、相場にトレンドフォローでこれからやり方を申しますけどついていくと、まあ、収益を上げることを目的にしてるんで、はい、あの社会評論してもしょうがないんで、ね、
はい、
その方法をまあちょっとポンドでも見ていきたいということなんですけどね。
ではそのトレンドフォローということでお話を伺っていきたいと思います。石原潤の順張りテクニカル、標準偏差ボラティリティトレード手法ということで、今日はお話を聞いていきたいと思います。
はい、投資というのはですね、まあ、すごくシンプルなゲームなんですね。いくら複雑な商品でも結局売りと買いの組み合わせ、もう仕組みさえであっても、私昔設計してたんですけど、何をあのオプションであれ何であれ売りと買いしかないと。で、まあ、相場のね、まあ、簡単な話をしていくと、相場の実践には何が必要なんだと、はい、これを確認まずしないといけないと。で、今日、まあ、番組これ、 YouTube で中継されてるんで、
はい、そうですね、動画配信しております。
まあその資料も持ってきてるんですけど、まあ1ページ目からいきますとですね、はい、相場で必要なのはポジションを取るタイミングがわからないとダメだと。でそのタイミングが当たって売りか買いか、を行えばですね、次はあとはポジション取っちゃったあとは利食いと損切るしかないんです。この3つのゲームなんです。だから、売りでも買いでもポジションを取って、あとは利食いか損切りするという、ゲームなんですね。で、それをどこでしたらいいのかというのが、わからないとですね、相場でなかなかお金を残すことは難しいということになるわけです。で、よくですね、まあ、こういう番組で相場感が聞きたいと、まあ、セミナーなんかでも言われるんですけど、次の2ページ目いきますと、
はい、
例えばね、アメリカの株がここ20年間ずっと上がってると、
ええ、
バイアンドホールドでいいじゃないかと、株はバイアンドホールドでいいんだと、
ね、
知ったらですね、20年前に持ってても例の金融危機リーマンショックが起こってですね、ポジション耐えられるのかと、それはもう多分なくなってるんですね。今のアメリカの個人投資家の話聞いててもリーマン危機で全部お金を失ったと、で今の相場には全然乗ってない中小が山ほどいるわけです、うん、そうすると強気さえ言ってたら相場感は当たるんですけど、
はい、
問題は相場で金を儲けようと思ったらですね、
うん、
タイミングは当たらないとダメだと。
そうですね、
要するにリーマン危機の下げを最低でも買ってたらですよ、はい、回避しないといけない、
はい、
その回避の方法がわからなかったらですね、
うん、
これもまた相場を続けることは難しいと。で私はもうねよく誤解されるんですけど、相場感が当たることと相場で稼ぐことは一切関係がないと言っとるんですね。でそれはまあ私が相場感でねドル円120円いくとか90円いくって言ってたっていつかはどっちか行くんです。120円いく前に90円になったら私の証拠権なくなってると、うん、そこが相場のまあ難しいところなんですね。で、いよいよですね、
はい、
本題に入りまして、
はい、
私はどういうトレードをやってるのかということで、まあこれ標準偏差ボラティリティトレードモデルと呼んでるんですけど、
はい、
相場には優しい局面と難しい局面があるんだと、うん、で資料の4ページこれがまあ石原式勝てる場面の見分け方と、これは日経マネーさんに昔使ってもらった資料なんですけど、それをちょっと拝借してきたんですけどね、
はい、
この緑のこのチャート、まあ細かいんですけど緑のとこが相場に方向性があるとき、で黄色の部分は方向性がないんです、
はい、
で普通の人間がやって相場で稼ごうと思ったらですね、皆さんこの緑の とこだけ取引すればいいと、黄色は捨てろと言ってるわけです。
トレンド相場とランダム相場があります、
はい、
でトレンドに乗るんだからトレンドのところだけ乗ればいい、
はい、方向性がない相場で売り買いするということは超反博打になると、
はい、
でそこでお金を失ってしまうと、相場が続けられないと言っとるわけですけど、
うん、はい、
最もプロではですねこの黄色の期間で儲ける人っていうのはいるんですね。それも相当儲ける人がいるわけです。それはオプショントレードをやるわけですけど、まあサクソバンクさんオプション社長も元オプショントレーダーということでオプションも充実してるんですけど、それは後で申し上げます、
はい、
で、資料の5ページこれが今紹介しましたその日経マネーさんが作ってくれたチャートを分解したやつ、
はい、
これはねだいぶ昔のまあ2010年ぐらいのユーロドル相場、この時はまあユーロずっと売られてたんで売りトレンドの連続なんですけど、たまたまね、は
い、
これ売りになったり買いになったりするんですけど、
はい、
この緑の部分っていうのはトレンドが出てると、
うん、
でここだけエントリーしてこの緑の、シグナルが点滅したら上の乗って、でそれが続いている限りこの緑の部分のその、うちは相場ずっと乗ってると、
はい、乗っておけばいいということ
ですよね。そうすると例えばいいとこで売ってもですね、ユーロが50銭下がったら買い戻したと、それじゃ全く金が残らないんです。相場の醍醐味っていうのはトレンドをいかに全部持っていくか、
はい、
トロール漁船のように魚群を全部ですね
ガサーッと
やられるときやられるんですから、取るときにでっかく取らないと金が残らないと、でそれがこのやり方、
はい、
で、もう一つはその黄色の、なんだっけ6ページのチャート、
はい、
これはトレンドのない部分、今の緑の反対側ですね、これは基本的にはランダム相場と呼んでまして全く相場に方向性がない、
うん、
でうまくいくとレンジ相場になってくれると、 ただレンジを当てるのはジョージソロスでもできませんので、これはまたこれをこの相場を取る方法というのはまあ後で申し上げますけど、基本的に一般投資家は近づかない方がいい局面ということです。うん、
入るべきところ入らないところっていうのを決めておいた方がいいわけですよね。
は
い
は
い、
でまあ私もね、いろんな商品、為替から株からですね、コモディティから何から何までやってるんですけど、それが一つの会社でできる会社がなかなかないんです。で、まあサクソバンク証券さんは全部できるということで、でこのチャートも全部出ると。うん、いうことでですね、今日は、まず、サクソバンクさんの、サクソトレーダー号。このチャートで、この標準偏差ボラティリティモデルと呼んでる、チャートを作ろうと思ったら何したらいいのかと。はい、なあ、今日はサクソさんの島田さんが来ておられますので、書いていただこうということで、
は
い、
実際にね、使って、チャートを作ってみたいと思います。まずは、じゃあどうしましょうか。ユーロドルでいいですか。
まあ、何の銘柄でもいいんですけど、はい、ユーロドルの冷やしでじゃあ行ってみましょうか。
はい、じゃあユーロドルの冷やしのチャートです。
まずはですね、ボリンジャーバンド。これ全部パラメーターは21。
はい、パラメーター21。
で、株を除くすべての商品は1です、標準偏差が。1標準偏差。普通、ボリンジャーバンドって言ったら、1と2と3が出てるような感じなんですけど、2も3もいらないと、
はい、
1だけ。
21日のボリンジャーバンドを、はい、そして標準偏差は1にして OK、はい、いきます。
で次に、サクソトレーダー号ですね。サクソバンクさんのチャートソフトの中から、テクニカルのインディケーターで、
はい、
標準偏差の26パラメーター、
はい、テクニカルを選んでいきたいと思います。はい、
これ一切もういじりませんので、パラメーターはもう今言った数字で5分足でも月足でも30分足でも全部固定です。
はい、ちょっと下の方に行っていただきますと標準偏差ボラティリティがありますので、はい、選んでいただき26にします。
で、はい、これで標準偏差、出たと。
はい、
で次が、14日の ADX ですね。
はい、次は ADX を表示させたいと思います。
ADX パラメーター14と。
引き続きテクニカル選んでいただいて ADX 選んで期間を14に変更すると、
はい、
で OK、
はい
はい、
そうするとこれで私が言ってる標準偏差ボラティリティモデルというのが、出来上がったと。
はい、
でこのチャート見ててですね、この上のボリンジャーバンドの灰色になった枠の外が、
はい、
基本的には相場の参入期間、トレンドが出てるとこ。要するにこの枠の中に相場が入ってたら、強くも弱くもないと。
確かに真ん中あたりなんですが、ちょうどグレーのとこに入ってるところはレンジがずっと続いてますよね。
まあレンジじゃなくてもここは取り引きしないと、はい、
で足元売りトレンドが出ていて、はい、ちょっと収束したかなっていう感じですかね。
だから売りトレンドって大沢さん分かってるから、自分でこのトレンドやってるから あれなんですけど、はい、全く分からない人のために言いますと、エントリーはね、
はい、
この相場が、この下の指標2つの指標を見て26の標準偏差と14の ADX が低い位置から一緒に上がるとこ、
はい、
ここが相場でいう持ち合い離れとかブレイクアウトっていうのは起こってるんです。相場に方向性が出たと。でこれが上がって、でエントリーどこでするかっつったら、上の、ボリンジャーバンドの先ほど、21の1シグマが引かれてるんですけど、この直近の相場の場合は21の緑のね
ラインを割ったあたりですね、
緑のこの1シグマが割れたところ、
はい、
ここで売るんです、
うん、
でこれ上がってるでしょ、その標準偏差も上がって、はい、ADX も上がって、でこれ飛び出たと。ここでエントリーで、エントリーしたらトレール注文を置くか、
はい、
あるいはこの1シグマのマイナス1シグマのラインの中に入るまでずーっと持ってる、うん、そうするとここのトレンドが取れるということなんですね。で普通はここで売っても、ああ儲かった儲かったと、ここで買い戻しちゃうと。でここで売るでしょ、でここで売ってるのにこんな安いとこから売れるかと、絶対売れませんから。もうこの初動に乗らない限り、ここで売ってずーっと我慢してたら儲かるんですけど、ここで買い戻した人がこんなとこ売れるかと、うん、人間の心理当たり前ですよね。最初ここで、売って買い戻しちゃったのに、はい、こんなとこ怖くて売れないと。だからトレンドを取るには、とにかくこの
上がり始めで、
標準偏差と、うん、ADX 上がり始めてボリンジャーを飛び出した初動に乗らないとダメ、
初動に乗りたいですよね、
はい、
はいはい、
だから、それとよく勘違いされるのはこれが上がってるから買いだと
はい
いう人がいるんです、
はい、そういう質問ねいただくことが時々あります、
は
い、
この標準偏差と ADX は相場に方向性が出たっていう強さを表してるだけで、うん、じゃあどっちに方向が出てるのか一切教えてくれないわけです。で何で判断するかって言ったらこのボリンジャーの21の1シグマプラス1かマイナス1はみ出た方にエントリーするということなんですね。
はい、ということでこれが標準偏差ボラティリティトレードの基本ということになりますので、はい、いかにトレンドをつかんでいただくかっていうところになってくるわけですよね、はい、
で、次に9ページに飛んでもらってですね、
はい、
これが、まあ、サクソバンクの、サクソトレーダー GO これのユーロドルの冷やしチャートなんですけど、これだから標準偏差とこれ、まあ、目でパッと見てですね上がってるとこでボリンジャーバンドをはみ出してるとこ、
うん、
ここをゲットするというのが、
はい、
もう要するに投資の王道とトレンドフォロー相場についていく予測なんか何もしなくていいんです。予測なんかしたってどうせ間違いますから素直に相場に乗っていくと、で素直な人が彼が残るというのがまあ相場の世界なんですけど、でこれはねある意味バカにならないとできないんです、
はい、
トレンドというのはいやこれねチャートあこの絵で見るとね、はい、レンジ相場が続いてるじゃないですか。
そうですね、レンジ相場がずっと続いてました。
あ、先ほどの生画面に戻してもらいますかね、ユーロドルのここね、
はい、
レンジ相場が続いてたらこんなん相場の加減じゃないですか。で全部ここ戻ってるわけですよ。こんなとこ売れるかという話になるわけです。だけど相場っていうのは通常のまあ RSI の上限下限とかねストキャスでもいいんですけど、そういう循環の下限の先に下げトレンドっていうのは発生してる、
はい、
上限の先に売り買いトレンドっていうのは発生するもんですから、
うんうん、
ある意味素直に指標にやらないとですね、知性が入ると儲けにくくなるというのはまあ相場のあれなんですね、
はい、
でまあ先ほど9ページにちょっと戻ってもらって、これまあサクソさんのチャートでも全く申し分ないんですけど、よく割と相場始めたばっかりの初心者の人でいやどこがトレンドかよく分かりませんという質問もまあ受けるんですけど、次にまあ11あそれでですね10ページ、そういう人のために5月2日にですねパンローリングさんからこれ DVD 出しまして、今のところご好評いただいてましてですね、トレーダーショップでも1位になってるんですけど、
はい、
売買シグナルをこれに出してみようと、
はい、
いうことで、それが次のチャートが、
はい、
11ページなんです、
はい、10ページ見たいと思います、はい、これ最後のチャートにします、
はい
はい、
でこれだとですね例の飛び出してるとこに色を塗ってるだけなんですけど、
はい、
赤が買いトレンド、黄色が売りトレンドと、もうロウソク足の色も変わるし、うん、下のサイドバーって一番下段の赤になったとこは買って黄色になったとこは売ればいいということなんですね、うん、
はい、今お話にありましたこの石原さんのボラティリティトレードについての最新 DVD ボラティリティトレードシグナルがパンローリングから発売されております、売買シグナルが一目でわかる MT4 で使える最新バージョンのインジケーターがついています。すでに800名近くの方にご購入をいただいているということなんですが、購入者限定でフォローセミナーなども予定しておりますので、ぜひ皆様どうぞお早めにお申し込みいただければと思います。さらにサクソバンク証券とパンローリングでタッグを組んだスマホアプリのリリースも近日予定しているということです。購入いただいた方には優先的にご案内をさせていただきますので、ぜひこれも楽しみになさっていただきたいと思います、
は
い、
ですね、私この DVD 出してね株価インデックスからコモディティから全部皆さんに紹介してるんですよ。だけど実際に注文出す会社がないんです。安い証拠金で売買できて株からコモディティから全部揃ってる会社っていうのはまあいわゆるマニアックなサクソさんしかないと ということでですね、いい意味でマニアック、はい、まあ何でも揃ってるという、まあこんないい会社はないということなんですね。だから、トレンドが出てるって知ってても、じゃあ原油で売りトレンド出てますとか、買いトレンド出てますとか、日経22業で買いトレンド出てますって言ったって、注文出す会社がなかったらしょうがないと。それも安い証拠金でできないとしょうがないと。で、私はね、去年アップル株の売買で結構収益上がったんですけど、はい、アップルの個別株なんかも CFD を使えば、サクソさんなら現生入れなくても2割の証拠金でレバレッジ5倍でアップルの売買できるわけですから、すごい資金効率がいいと。で、もう一つは私もよくラリー・ウィリアムズのですね、レポートを紹介してるんですけど、まあラリーっていうのは本来コモディティが得意なんですね、商品相場。で、これでまあ結構いいとこでまあ売買シグナルを出してくれるんですけど、それも注文出す会社がないということで、皆さんぜひサクソバンクさんに口座作ってください。
はい。お申し込み詳しくは番組ホームページぜひご覧いただければと思います。番組ホームページの右側の方にバナーがありますので、ぜひこちらの方からお願いいたします。ここまではトレンドフォーキャストのコーナーでした。サクソバンク証券は学習意欲の高いトレーダーをサポートします。取引ツールに搭載されているオートチャーティストでは、簡単な条件を選択するだけで、最新のアルゴリズムがテクニカルパターンに合致した銘柄をピックアップ。テクニカル分析の学習を始められた方には、テクニカル分析を学ぶためのパーソナルコーチとしてご利用いただけます。今なら新規口座開設と1回のお取引で、ファンローディングのトレーダーズショップで使える5000円分のポイントがもらえるキャンペーンを実施中。サクソバンク証券でトレードを始めて投資スキルをステップアップさせましょう。詳細はトレーディングフロア番組ページの右側バナーをご覧ください。外国為替証拠金取引は取引対象である通貨の価格の変動により損失が生じる場合があり、その損失は証拠金の額を上回る恐れがあります。詳しくはサクソバンク証券のウェブサイトに記載されている契約締結前交付書面などを必ずお読みください。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者関東財務局長金商第239号
トレーディングサロン。
さあ、それではここからはパーソナリティの投資の提言についてお話を伺っていきたいと思います、はい、今日は改めてになりますが、石原潤さんの投資の心得と売買の鉄則ということです。題して相場で生き抜くための心構え。
はい、近年ですね、中央銀行は大きく相場に介入しまして、まあ昔と比べると本当にトレンドが出にくくなったと言われてるんですけど、それでも私の売買の収益のですね、まあ、7割はトレンドフォローから生まれてると。で、トレンドフォローというのはね、最もこの不確かな時代、まあ、いろんな、まあ、その先行きなんか誰もわからないわけです。その世界で、投資のまあ世界でですね、最も理にかなう投資哲学であることは間違いないと、
はい、
で、要するに相場っていうのは予測っていうのは必ず外れるんですね、
うん、
で、相場で大損する理由っていうのは思い込み、必ず円高になるとか円安になるとか、必ず日経は上がるとかニューヨークダウは上がると。いや、そんなこと自分の自己都合で相場は動いてくれませんから、はい、そうすると何をするのがいいかっていうと、相場についていくのが一番儲かるということなんですね。で、この、資料のまあ13ページを見てもらいますと、これまあ、パンローニングさんから出てる、規律とトレンドフォロー売買法と、非常にいい本があるんですけど、この本は、順張り投資家で成功した人の紹介がしてあるんですね。で、まあ、メジャーなのは、ジョン・ヘンリー中、レッドソックス、野球のレッドソックスのオーナー。これはコンピューター売買でトレンドフォローだけでですね、人財産築きまして、レッドソックスの子供の頃からの夢であるオーナーになったと。でね、私たちは必ずこのヘンリーが言っとるのは、特定の時期にうまく乗れるわけではないんだと。
はい。
だけどね、これトレンドフォローを、じゃあ、ジョン・ヘンリーはトレンドフォロー売買で人財産築いたんですけど、 それが有効か有効でないかっつったら必ず有効だって言ってるんです。で、トレンドフォローが有効だということを数学的に証明したのはステファン・テイラーという教授がいまして、
はい、
相場には必ずね、そのバイアスがかかった局面とかランダムでない局面があるんだと。相場というのは皆さんランダムウォーク理論ですから、なも酔っ払いが歩いてるのと歩いてるのと同じでどこ行くかわからんというのが基本的な理論なんですけど、その中でそうじゃない部分があると、そこを探してこないと相場というのは儲からないんです、うん、で、それがトレンド期だと今言ってる、はい、で、あとは何しなきゃいけないかと、ストップロス、
はい、
それから相場というのは必ず間違いますから、で、ストップロスを入れるということはどういうことかというと、損益的にはトレンドフォローというのはオプションの買いに似てると。で、14ページのチャートを見てもらいますと、オプションは買っても、プット買ってもコール買ってもですね、損失限定なんです。で、利益は無限大。これをやらないとですね、相場で金を残すのは難しいということなんですね。
いかにトレンドに乗っていくかっていうのが本当に重要になってくるということですよね。まあ損はするのはね、時々はあるっていうことですもんね。損は
相場についていくためのコストですから、はい、普通にやったら半分は損するわけですから、うん、相場っていうのは損をすることをですね、受け入れられないと相場っていうのは絶対成功しません。だから、プライドが高い人は損をしやすいと、要するに相場が間違ってるんだということになっちゃうわけですね。
いやいやいや、相場が間違ってるんではなく、自分が間違ってるという謙虚な気持ちにならないと。
謙虚な気持ちにならないとい
けないわけですよね。
なかなか儲からないということですね。
まあ、損切りも、コストだと思えばね。いや、必要な原価だと。
相場についていくか、ところが、損の方が大きかったらダメなんですよ、はい、その儲けより。だからトレンドを取らないとダメだということなんですね。
はい。ちょっとご紹介をさせていただきたいと思いますが、今ならサクソバンク証券の口座開設でパンローディングのサイトで使える5000円分のキャッシュバックもありますので、先ほど本も紹介をさせていただいておりますが、石原さんのおすすめの本など、大体無料で手に入れることができますので、ぜひこのキャンペーンにも参加をしていただきたいと思います。サクソバンクで口座を開設しますと、本当に多様な商品取引できるということですからね。
最近からね、金利から商品から株からですね、はい、FX から何でもありますんで、
はい、
非常に便利でございます。
ぜひこの機会にサクソバンク証券で口座を開設してみてはいかがでしょうか。詳細は番組ホームページのバナーからぜひご確認ください。さて、番組終了後の YouTube 限定配信では、さらに具体的にお話を石原さんに伺っていきたいと思います。ここまではトレーディングサロンのコーナーをお届けしました。さて、お別れのお時間がそろそろ近づいてきたんですが、あっという間なんですね、はい、番組スタート記念のプレゼントのお知らせ簡単にさせていただきたいと思います。番組開始を記念しましてリスナープレゼントを現在行っております。合計10名の方に、特製のクオカードですとか、ラジオ日経提供の相場志郎さんのラジオ日経提供の相場志郎さんの本なども当たるキャンペーンを実施しておりますので、ぜひこちらご応募いただきたいと思います。アンケートにご記入をいただきご応募いただきますようお願いいたします。あ、本日締め切りということですので、ぜひご応募お待ちしております。それではリスナーの皆さん、また来週、この後は YouTube での延長配信となります。なお、来週のパーソナリティは相場志郎さんお迎えする予定となっております。ぜひ皆さん引き続きご覧ください。この番組はサクソバンク証券とパンローディングの提供でお送りしました。